ご理解第17節、神の綱が切れたというが神は切らぬ、無事故から切るな。朝顔はバカな花だよ、根もない竹に命までもと絡みつく。根もないものにすがっておるものを嘲笑した歌でしょう。信心をいただいていても神も仏もあるものかというようなことに出会う場合もありますが、根のあるもの、生きた働きのある信心をいただいていますと、どんなに失意の底にありましても、その前後に必ず生きた神の働きに会うことができます。おかげで神の綱を切ることなく、信心を続けることができます。問題は入信の時、生きたものがあるかないかを確かめることが大事です。生きた神の働き。さあ、どこに生きた神の働きが現れるのか。ということが大切ですね。その生きた神の働きがあるかないかを入信の時に確かめることが大事ですと。そしてその生きた神の働きがどこに現れるのか、どこに現れているのか、これは入信の時に確かめることが大事ですということは、そのまあいわばご縁をいただいたその教会、そこに生きた神の働きがあるかないかということだと思いますが、まあ、具体的に申せばですね、実はこうやってビデオを撮らせていただいていますけれども、そのいわばスイッチを入れる、録画のスイッチを入れる、そこにはこのリモコンですか、いわゆる今はスマホとかタブレットですね、がカメラのリモコンとして機能するわけです。ところが今までそのいわゆるアプリを入れていますね、 iPad にアプリを入れていますけれども、そのアプリの上で操作をするわけです。スタートの操作をする。そうしたらまあカメラとアプリとの間でまあ無線ですね、無線でやり取りがあってつながるわけです。でリモコンが使えるようになるということなのです。で今まではそのアプリ任せだったわけですね。そのコネクトというのでしょうか、リモコン用のアプリを起動して、まあその前にカメラのスイッチを入れますが、そしてリモコン用のアプリを起動して、その接続のボタンのスタートを押すと、そしてリモコンが使えるようになる。ところがここ数日どうも調子が悪い、何が悪いのか分かりませんけれども、スタートボタンをアプリのスタートボタンを押してもなかなかカメラとつながらない、接続完了が出てこない。そしてまた接続したと出てきたけれども、そのいざリモコンのカメラの画面を映そうとしたら、まあ接続で、まあ、切れましたといったような表示になるわけです。一体どこが悪いのだろうかとよく分かりませんでした。まあそういうもの、また接続が切れたらもう一遍アプリを、何と言いますか、言いましょうか、その閉じて、そしてまた改めて立ち上げる、起動するというようなことを何回か繰り返していましたが、昨日ふとどういう理屈でそれがなっているのかが、たまたまですけれども、その接続を見ていましたら分からされたことが、いわゆる Wi-Fi ですね、Wi-Fi でつながっていることが分かりました。まあ、もちろんそうでしょうけれども、今まではそのネットワーク経由といいましょうか、 ルーターを介してつながっているものと思っていたのが、そうではなくカメラとタブレットとがダイレクトにつながっているということが分かりました。よくスマホとかタブレットの Wi-Fi、 フリー Wi-Fi とかいうのがありますね。で、まあお店に行ったり飛行場に行ったり、また人のお家に行ってそこの Wi-Fi を使わせてもらう時には接続先を切り替えますね。その接続先を切り替える、この実は今朝はそれを試していました。まずアプリを起動する前にその Wi-Fi の接続を最初にしたのです。今までどうもその Wi-Fi がうまくつながっていないということが、なんとなくカメラの画面に表示されるのが見えますから、つながったらいわゆる白くつながりましたと出るわけです。それをアプリの上から操作していたのですが、今朝はもうスマホ、いわゆるタブレットからアプリを介さずに Wi-Fi 接続をダイレクトにまずつなげたのですね。画面に出るかなと思いましたら、カメラのマークが Wi-Fi が出ましたから、そこに直接接続先に接続したわけです。そしてそこから改めてアプリを立ち上げました。そしたらまあ見事にリモコンがすぐに使えるようになりました。ここなのですね。さあ神様が何を教えてくださったのか。今まではアプリ経由でカメラとの接続を試みていた。それでうまくいかなかった。今日はまずダイレクトにカメラに接続するということをした。そしてその次にリモコンを動かすということにした。神様が、神様のお心とダイレクトにつながるということを求めておられるという感じがいたしますね。と言いますのは、実は昨日師匠大坪宗一郎氏の研修をいただいておりましたら、その当時昭和56年の11月18日でしたかね、その頃のですが、その師匠、初代のその時代には毎朝初代がご理解をしてくださいます。毎朝のご理解がありますね。それを修行生の先生たちが、まあ、まとめるわけです。まあ、要約するというのか、ご理解のまとめですね。で、それを3時の研修からの時に発表される。で、まあ、どの人のがいいと、まあ何人か、まあ中にはまとめておられる方もおれば、まとめておられない方もある。まとめておられる方たちの発表を、その日のご理解のまとめを聞かせていただきながら、まあまとめていない先生たちも含めて、今日のはどの先生のがいいと。まあいい悪いというのはそれは途番ですね。その黒板があるわけですが、その黒板にその日のご理解を書かれるわけです。で、お参りしてきた人たちの、まあ、参考にもなる。中にはまあ大抵お参りしてきてその黒板のご理解、その日の短くまとめてありますからね。それをノートに書き写して帰られるというのが、まあその哀楽の何と言いましょうかね、風景というのでしょうかね、そういうものでしたね。そのことのためにも黒板に掲示するまとめを選ぶわけですけれども、この日あたり、この頃から師匠の選び方が変わってきた。まあ 角先生があの人のがいい、この人のまとめがいい、この人のまとめが今日のご理解にはぴったしだといったようないろいろ研修をするわけですけれども、そして最後に決められるのはまあ師匠であるわけですけれども、初代が決められる、まあ、ある時にはそれこそみんないいからどれもこうつけがたしとじゃんけんで決めようと、決めなさいといったようなこともありますけれども、まあやっぱり最終的には初代の心にピンとこらえたもの、それがを選ばれるわけですけれども、この日は少し違っておりましたね。その今まではどちらかというと朝のご理解をそのまままとめる、そのまままとめて一番要領を得たものというのか、要約したものというのか、そのいわゆるご理解の文字面、例えばテープ起こしをするならテープ起こしをして、それをただまとめる、要約する、その要約の素晴らしいものを素晴らしいものとして黒板にまあ掲示してもらう、書かして書いてもらうというのでしょうかね。そういう選び方だったわけです。ところがその日ばかりはちょっと違っていました。で、師匠が申されるには、実は今日は大変ご理解がしにくかったと。そのご理解ではあるお教会のもう19歳で布教に出られた先生のお話をしておられましたが、その19歳で布教に出られた、そしてまあ新人辛抱していくうちに10何年何十年と経つうちにだんだんとまあ道が開けてきた、人が助かりだした、新人辛抱の大切さというようなものを説いておられましたけれども、そこでなるほど、新人辛抱しておれば道が開けるというふうにいただけますけれども、実はそうではなかったのだと。そういう新人辛抱しておれば道が開けるということを語ってはいたけれども、本当はこういう生き方ではないのだと。確かにお道において新人辛抱しておればだんだんに道が開ける、人が助かってくるというようなことにもなる、今まではそうなってきた、そうやって道が開けてきた先生もおられるけれども、哀楽では違うのだと、本当はこうなのだということを言いたかったのだけれども、そういうことを言ってしまうと、まあそのせっかく今まで苦労して辛抱して開けてきた先生のことをまあ悪口ではないけれども悪く言わ取られる、悪く言っているように取られる、そういうことがあってはならないから、まあ明言ができなかったと。ですからその暗に何と言いましょうかね、本当はこう言いたかったんだ、でも口に出して言うことができなかったんだという、その本当のところを汲み取ってもらってまとめてもらいたかったのだというお話をしておられたのですね。まあ言外の言と言いましょうか、ご理解では話せない、師匠の口からは直接は話すことはできない、そこのところを先生方が汲み取ってまとめの中に差し込んでほしかったんだ、それをしている人が残念ながらいない、まあ少しは近づいてはいる方はおられるけれども、全くその師匠の心を心とした、いわば師匠がこのことを汲み取ってほしい、書いてほしい、私の口からは直接言えないけれどもと いうようなそこに触れている人がいなかったという、まあちょっと残念だというような感じの研修でしたけれどもね。でその師匠が言いたかったこと、本当に言いたかったこと、まあもし口に出して言えるならばですね、研修その朝のご理解では言えなかったけれども、皆さんのいわゆる修行生の先生たちの前でなら、実はこういうことを言いたかったのだと。本当は愛楽理念の教えを守り行じることによって、そこにいわば教えを血肉にする、身につけること、そこから開けてくることの、まあお道というのでしょうか、ご比例というのでしょうか、その教えを守り行じ、そして血肉にすることによって、そこから開けてくる道の開け方であり、ご比例のいただき方でなければならないのだと。その愛楽のご流儀としてはですね、ただ信心信望しておれば道が開けるという道ではとはだだめが違うということを本当は言いたかったのだけれども、そこまで言うとまあ角が立つというのでしょうかね、だから言えなかったと。しかし皆さんにはそのことを本当は分かってほしかった、気づいてほしかった、それをまあそのまとめの中に入れてほしかったというようなお話をしておられました。まあある先生などはその文字座から見れば見事にまとめておられるけれども、私の言いたかったその本音というものが入っていないと、ここなのですね。いわば師匠の文字面、まあ言葉に現れてくる、そこをいただくのではない、その奥に込められた、いわば師匠の本音というのでしょうか、その心に、それこそ Wi-Fi では、今朝の Wi-Fi ではありませんけれども、ダイレクトに通うていなければならないのだということなのですね。オブラートを包んだようなと言いましょうか、なんとなく通っているというのではダメなんだと。それこそ師匠の心に、神様のお心にダイレクトに通う信心でなければならない。それはただ信心信望しておれば開けてくるという道ではないのだと。その神様にダイレクトに通う、そこから開けてくる道、ご比例というものは、まさに教えというものを守り行じて、その教えの、ま、内容を血肉にしていく、そこから開けてくるところの道であり、ご比例でなければならない。実際それがいただけれるのがこの愛楽理念だと。まあ愛楽理念への大革新でもありましょうね。そこでいわば何か身につくかというと、昨日申します天地日月の心ということになりますね。師匠の教えを守り行じることによって何が身につくのか、天地日月の心が育ってくる。ですからもしその天地日月の心が育っていない、血肉になっていない、そこに道が開けない、ご比例がいただけないのもとは、教えを守り行じる、そして血肉にしているというそのプロセスがどこかが欠けているということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。